私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。昨年一年を通して、説教や、政権の場で申し上げたことの一つに、神の御心を人の思いによって理解するのは、非常に困難であるということがございます。聖書が告げていることを人の知識や常識に照らし合わせて読み理解しようと試みると矛盾するように思われることがあるからです。昨年のクリスマスを迎えた頃、ある方からお電話いただき、質問をしたいということでありました。正直に言って時間的な余裕がなく、ちょっと勘弁してほしいなと思ったのですが、キリスト教のことを知りたいと言われる方を粗雑に扱うわけにもいきませんから、じゃあお聞きしましょうと、私に分かることならお答えしましょうと聞いたわけでございます。ところがその電話の向こう側の方は、キリスト教というものはイエスの弟子たちが勝手に広めた新興宗教のようなものに過ぎないと言い始めて、ご本人の主張を延々と一方的に言い始められたんですね。それからコペルニクスの地動説とその後の宗教裁判、ほらキリスト教会は間違ってたじゃないかと歴史、科学の話、をしていく。で、科学というものは事実を示している、だから聖書は誤りなんだということをずっと言われてきたわけで、なかなか隙間を見つけることができず、ちょっとごめんなさい聞いてくださいと言いつつ、私が繰り返して申し上げたのが、いや神様の思いを人の思いで測ろうとするとわからないものなんですよって一生懸命言うんですけども、もう聞く耳持たずに、もう一方的に永遠に言われていた。私も仕事をしていたもので、このスピーカーフォンにしてちょっとしばらく置いて、声はね、中身は聞こえないんですけど、うわーって言われてるのを聞きながら仕事を始めて、ふと気づくとプーッと切れておりました。ちょっと申し訳なかったんですけども、そのようなことがございました。ある人たちは聖書に書かれていることが人の常識に合わないということを理由として批判に走ります。科学を根拠に聖書を否定する方もおられるでしょう。しかしその一方で、科学を極めたような方々と、お話しする機会がございますが、極めた方にとって、いや科学では説明ができないことがある、そういった領域があるということを認識し、だから神を信じるんだと言われる方もいらっしゃいます。あるいは宇宙飛行士として宇宙から地球を見た方の中に、地上に戻ってきてから神学校に行って宣教師になられたという方もいるわけです。だから自分の身を神の領域といいましょうか、人の常識が通じない世界、そういうところに置いた時、私たちは初めて全てに圧倒されて神を知ることができるんじゃないか、こんなふうに思うわけです。またある人たちは、神は私たちが分かるように語ってくださるから、だから私たちは全てを理解できるはずだ、こういうふうに言われる方もいるわけです。 そして御言葉をすべて人間が理解できるように解釈しようと努めるわけです。しかし私は神の言われていることがすべてわかると考えることは裏を返せば、御言葉を私たち人間が理解できる範囲に押し込めようとしていることではないかと思うわけです。その結果、こう無理をもたらすね。だから神様のことを私たちは知っているつもり、神様のことを知っているっていうんだけど、それは本当は神様で言うならばほんの一点に過ぎないことを、それで神様が分かった気になるという私たちがいるわけです。ですからそういうことよりも分からないということを認めて御言葉の前にもがき苦しむ方が真実に近いのではないかと思うわけであります。預言者イザヤを通して言われているように、天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えているのです。私たちが知らなければならないことは、主の道が、主の御心がどのようなものであるかということではなく、主の道が、主の御心が私たちの道、私たちの思いを高く超えているという事実なのではないでしょうか。そもそも信じるとは、神の道、神の御心が分かるようになるということではないのです。たとえ分からなくても、説明できなくても、それを受け入れる。これが信仰ということなのです。本日の第2の朗読でお読みいただいたのは、エフェソの信徒への手紙の1章3節以下でありました。その込み出しには次のようにありました。神の恵みはキリストにおいて満ち溢れる。恵みが満ち溢れると聞きますと、人の思いによるならば御利益という言葉が思い浮かぶかもしれません。それはやることなすことすべてがうまくいくとか、運に恵まれるとか、そのような、私にとって望ましい状態を指すわけです。本文でも3節で、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいましたとありますから、恵みに満たされた、満ち溢れたと、神に祝福された私たち人間にとって大変好ましい状態、これを想像するわけであります。そして神に祝福された状態とは、例えば事故に遭わなくなるとか、病気にならないとか、不幸に悩まされることなどとんでもない、そういったことを人の思いは多そうでしょう。人の思いによる限り、恵みが満ち溢れると聞いて自分が置かれている状況が思い通りになるといったことを想像してしまうのです。ここで私たちは見逃してはならないのです。私たちがキリストにおいて満たされている祝福について、天のあらゆる霊的な祝福と言われていることであります。霊的な祝福、パウロはその手紙の中で霊的と肉的という表現をし、霊的なをこう神のというふうに考え、肉的なことをこう人間的なことと使い分けています。 聖書が告げているのは前者、霊的な神の祝福についてなのですが、私たちが思うのは後者、肉的な人間的な祝福の状態なのです。こうして聖書が告げていることを私たちは大いに誤解してしまうことになるわけです。それはイエス・キリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのですとありますように、神がキリストによって私たちを神の子にしようと定めた祝福であります。そこには人の思いも努力も能力も入り込む余地はない。私たち人間にただ期待されているのは、神がその愛する御子によって与えてくださった輝かしい恵みを私たちが称える、このことなのであります。これが神の祝福に対する私たちのできる応答なのです。霊的な祝福の内容が次のように示されています。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。その霊的な祝福によってあらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられるのです。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられるのです。このキリストについて福音の日課であるヨハネによる福音書一章十節は次のように始まっていました。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが世は言葉を認めなかった。神の思い、人の思いということで言うならば、神の思いを人の思いは認めなかった。より正確に言うならば、認めることができなかったということなのであります。神の思いはこの世にあって私たちの間で実現しようと願うのですが、人の思いはそれを現実的ではないと判断し、認めることが一切できない。ヨハネによる福音書一章で、言葉というこの訳されているギリシャ語が13回、日本語が13回繰り返されていますが、実際にこのロゴスというこのギリシャ語が使われているのは1節と14節だけになります。その部分だけをつないで読むと次のようになります。はじめに言葉があった、言葉が神と共にあった、言葉は神であった、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。つまりヨハネによる福音書一章で言われていることはキリストについてである。御子は初めから神と共にあったが、人間となって私たちの間に来てくださったということが言われているわけです。ところが11節では、言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったと説明され、12節では、しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた、まあ、このように言われているわけです、まあ、このところだけを読みますと、言葉を受け入れなかったものと受け入れたものがあって、言葉を 受け入れ信じた者だけを神の子とする資格を与えたとなるわけです。私たちはここにこうある意味区別というものを見るわけであります。それは人の思いに従う限り受け入れやすい、分かりやすい区別であると言えるでしょう。受け入れなかったんだから神の子になる資格はないし、受け入れたんだから神の子になる資格が与えられて当然だと私たちには思えるわけです。しかしどうもこう先に見ましたエフェソの手紙で示されたイエス・キリストによって神の子にしようという神の御心や、あらゆるものがキリストのもとに一つにまとめられると言われていることと、この大きな隔たりがあるように思うのであります。人を区別するのではなく、キリストにあって一つにまとめること、こうして神の子にすることが神の御心と言われているからです。一つにまとめるということを少し考えてみましょう。人の思いで、例えるならば、例えばいくつか粘土細工があって、それをギュッとまとめてこう一つの塊にする、ね、これが人の思いによる一つにまとめるということじゃないかな。もともとあったのはもう跡形もなく、でも一つにまとまったからそれでいいというわけ。しかしこう神の思いに従ってキリストにあってを考える場合、決してそうではないということがわかるのです。一つ一つの粘土細工の個性を大切にし、それをぐちゃっとしないで、それぞれを一つ一つをちゃんと大切にしたまま一つにまとめる、ね、ある方は同じということと一つということとは違う説明をされました。まさに同じということは、先ほどのバラバラにあったものをぐちゃって集めてしまう、みんな同じって本当は違う気持ちも持ってるんだけど同じにされて違った、違うっていう意見も言えなくなるくらい、世の中がみんなこうだって言ったら、そうじゃないと思うのを言うと、まあ、いわゆる炎上するって言いますか、そういう状態になりますから、黙っていた方が得だというふうにもうなってしまう。だけど、一つっていうのは、バラバラのものが尊重されて、でも一つ、そしてこう生かされる、受け入れられる、そういった状態を言うわけであります。私たちを一つにするために、私たち一人一人の個性をそのまま受け入れつつ一つとするために、言葉は肉となって宿られたのであります。私たちはその栄光を見たのです。それは人の目には決して輝かしいものではなく、かえって悲惨なものに見えました。しかしその十字架こそ父の独り子としての栄光であり、恵みと真理とに満ちていたと言われているのです。人の思いによるならば、恵みとは少なくともこの私にとって心地よいこと、肯定的なことだと思うのです。しかし神の御心による恵みとは、キリストの十字架に他ならない。このように 人の思いを高く超えた神の思いによって私たちは一つにされるのである。ここに集まる私たちも一人一人みんな違うんですね。趣味も好みの食べ物も生き方も育ってきた環境も考えも違うでしょう。いろんなところが違うのですが、ただキリストにあって一つとなれる、ここだけにかかっている群れなのです。他は全部違ってて全く構わない、そういう群れなのです。こうして私たちは救いに入れられるのであります。この主にあって、この主のもとに私たちは一つとされ、恵みによって神のことを見なされ、新しい一年の歩みを主とともに歩み始めてまいりましょう。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。